ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、矢崎源九郎役。年取った柏の木の最後の夢。クリスマスのお話。広い広い海に向かった急な海岸の上に森があります。その森の中に、それはそれは年取った一本の柏の木が立っていました。年はちょうど365になります。でも、こんなに長い年月も、この木にとっては、私たち人間の365日ぐらいにしか当たりません。私たちは、昼の間は起きていて、夜になると眠ります。眠っているときに、夢を見ます。ところが木は違います。木は一年のうち春と夏と秋の間は起きていて、冬になって初めて眠るのです。冬が木の眠る時なのです。ですから冬は春、夏、秋という長い長い昼の後に来る夜みたいなものです。夏の暑い日には、よくカゲロウが、この木の梢の周りを飛び回ります。カゲロウはいかにも楽しそうに、ふわふわダンスを踊ります。それから、この小さな生き物は、柏の木の大きな、みずみずしい葉の上に止まって、ちょっと休みます。そういう時には、心から幸福を感じています。すると、柏の木はいつもこう言いました。かわいそうなおちびさん、たった一日がお前にとっての一生とはね。なんと短い命だろう。まったくもって悲しいことだな。
悲しいことですって？と、そのたびにカゲロウは言いました。それはどういうことなの？何もかもがこんなに例えようもないほど明るくて暖かくて美しいじゃありませんか。私はとっても幸せなのよ。
だが、たった一日だけ。それで何もかもがおしまいじゃないか。
おしまい？
と、カゲロウは言いました。
何がおしまいなの？あなたもおしまいになる？
いいや、わしはおそらくお前の何千倍も生きるだろうよ。それに、わしの一日というのは、一年の春、夏、秋、冬、全部にあたるのだ。とても長くて、お前には数えることはできんだろうよ。
そうね。だって、あなたのおっしゃることがわかりませんもの。あなたは私の何千倍も生きているんですのね。でも、私だって一瞬間の何千倍も生きて楽しく幸せに暮らしますわ。あなたが死ぬと、この世の美しいものはみんななくなってしまいますの？
とんでもない。
と、柏の木は答えました。
それは長く続くよ。わしなどが考えることもできんくらい、いつまでも限りなく続くのだよ。
それなら、あなたの一生も私たちの一生と大して変わらないわ。ただ、数え方が違うだけですもの。
こう言うと、カゲロウは、また空に跳ね上がって、ダンスをしました。カゲロウはまるでビロードと舎でできているような自分の薄い綺麗な羽を嬉しく思いました。暖かい空気の中で心から喜びました。あたりはクローバの畑や生垣の野原や庭床やスイカズラの香りでいっぱいですし、 車馬草や木花のクリン草や、野生のオランダ発火草などの匂いもプンプンしています。あんまり匂いが強いので、カゲロウはなんだかちょっと酔ったような気がしました。長くて美しい一日でした。喜びと甘い気持ちでいっぱいの一日でした。お日様が沈みました。カゲロウは昼の間のいろいろな楽しみのためにぐったりと疲れを感じました。でもそれは気持ちの良いくたびれでした。もう羽が言うことを聞いてくれません。カゲロウは揺れている柔らかな草の茎の上にそっと止まりました。ほんのちょっと頭をこっくりこっくりさせていたかと思うと、すぐ安らかな眠りについてしまいました。こうして、カゲロウは死んだのです。
かわいそうにな、小さなカゲロウさん。
と、柏の木は言いました。
あっという間の短い命だったね。
夏の間中、来る日も来る日も、カゲロウは同じダンスをしました。柏の木と同じことを話し合っては、同じことを答え合いました。そしてカゲロウはいつも同じ眠りにつくのでした。親のカゲロウも、子供のカゲロウも、孫のカゲロウもみんな同じことを繰り返しました。どのカゲロウも同じように幸福で同じように楽しんでいました。柏の木は春の朝も夏の昼間も秋の夕方もずっと目を覚ましていました。いよいよ眠る時が近づいてきました。やがて夜の冬がやってくるのです。もう嵐が歌い始めましたよ。おやすみ、おやすみ。木の葉が散るよ、木の葉が散るよ。俺たちがむしり取ってやるよ、むしり取ってやるよ。さあさあお眠り。俺たちが歌を歌って眠らせてやるよ。ゆすぶって眠らせてやるよ。どうだい、古い枝も気持ちよさそうにしているよ。嬉しくってギシギシ言ってるだろう。ぐっすりお眠り、ぐっすりお眠り。お前の365日目の夜だよ。お前はまだ本当は一つの赤ん坊だよ。ぐっすりお眠り。雲が雪を降らせてくれるよ。それは柔らかい寝床になるよ。お前の足元を包む暖かい掛け布団になるよ。ぐっすり眠って楽しい夢をご覧。そこで柏の木は体から葉っぱの着物を残らず脱いでしまいました。こうして長い冬の間をゆっくり休むことにしたのです。その間に夢も見ました。柏の木の見る夢も人間の夢と同じにいつも決まってそれまでに自分の身に起こったことばかりでした。この柏の木にしても一度は小さい時がありました。いやいや、それどころかほんの小さなどんぐりをゆりかごにしていたこともありました。人間が数えたところではこの木はもう400年近くも生きていました。森の中で一番大きくて一番立派な木なのです。木の頂は他の木よりもずっとずっと高くそびえていました。海のはるか沖の方からもはっきりと見えましたので、船の目印になりました。けれども、 柏の木の方では、大勢の人が自分を目印として探していようとは夢にも知りませんでした。高い緑の梢には、野鳩が巣を作り、カッコウが歌を歌いました。秋になって、葉が打ち伸ばされた銅板のようになると、渡り鳥も飛んできました。渡り鳥たちは海を越えて飛んでいく前に、まずここで一休みすることにしていました。けれども、今は冬です。柏の木は葉っぱをすっかり落として立っていました。ですから枝がどんなに曲がりくねって伸びているかがはっきりとわかりました。大ガラスや小ガラスが飛んできました。カラスたちは変わる変わる枝に止まっては、また嫌な時が始まるね。全く冬の間は食べ物を探すのが大変だよ、と話し合いました。この木が一番美しい夢を見たのは、清らかなクリスマスの晩でした。では、私たちもその話を聞くことにしましょう。今日はお祭りだな、と柏の木ははっきりと感じました。気のせいか近所の町の教会の鐘という鐘が鳴っているようです。それに穏やかで暖かくて、まるで素晴らしい夏の日のようです。柏の木は生き生きとした緑の梢を力強く伸ばしました。お日様の光が葉と枝の間にちらちら戯れています。空気は草や藪の匂いでいっぱいです。色とりどりの蝶が鬼ごっこをして遊んでいます。かげろうはダンスをしています。まるで何もかもがただダンスをして楽しむために生きているようでした。長い長い年月の間には、この木には様々なことが起こりました。いろいろなことも見てきました。そうしたことがまるでお祭りの行列のように、次から次へと目の前を通り過ぎていきました。昔の騎士と貴婦人たちが馬に乗って森を通っていきます。帽子には羽飾りをつけ、手には鷹を止まらせています。狩りの角笛が響き渡り、犬がワンワン吠え立てました。今度は敵の兵士たちが現れました。きらびやかな服装をしてピカピカの武器を持っています。槍だの、矛槍だのを手に手に持っているのです。兵士たちはテントを張ったり、片付けたりしました。かがり火もどんどん焚きました。柏の木の広がった枝の下で歌を歌い、それから眠りました。今度は恋人たちがお月様の光を浴びて、静かな幸福に包まれて出会っています。二人は自分たちの名前の最初の文字を緑がかった灰色の幹に彫り付けました。それからだいぶ経ちました。ある時、旅をして歩く陽気な職人たちが琴や盾ごとをこの木の枝にかけたことがありました。それは今もまだそのままかかっていて美しい音を響かせています。野鳩はまるでこの木が心に感じていることを話そうとでもするようにクークー泣きました。カッコウはこの木がこれから先まだまだたくさんの夏の日を過ごさなければならないことを歌いました。 その時、柏の木は新しい命が体中を流れるような気がしました。下の方の一番細い根から、上の方の一番高い枝まで、そうして葉の先々までも流れるような気がしたのです。それにつれて、なんだか体がぐんぐん伸びていくような気がしました。根の先の感じでは確かに地べたの中にさえ命と温かみがあるようです。力もついてきたような気がしました。柏の木はますます大きくなっていきました。幹はすくすく伸びて、どこまでもどこまでも伸びていきます。梢はますます茂って、どんどん広がり、しかもぐんぐん高くなっていきます。木が大きくなるにつれて、幸福な気持ちも高まってきました。このままどんどん大きくなって、しまいには光り輝く暖かいお日様のところまで届きたい、という楽しい憧れも起こってきました。いよいよ、柏の木は雲の上よりも高くそびえ立ちました。雲はまるで黒い渡り鳥の群れか、大きな白い白鳥の群れのように、下の方を流れています。柏の木の葉は、まるで一枚一枚が目を持っているように、どんなものをも見ることができました。お星様は昼間でもはっきりと見えました。とっても大きく、キラキラ光っています。お星様の一つ一つが、それはそれは優しい、澄み切った目のように、キラキラ光っているのです。それを見ると、柏の木は、ふと、見覚えのある、優しい目を思い出しました。子供たちの目や、木の下で会っていた恋人たちの目です。本当に楽しい、幸福に満ちた瞬間でした。でも、こうした喜びを感じながらも、柏の木はこんなことを願いました。下に見える森中の木や、藪や草や花が、みんな、わしと同じように大きくなって、この素晴らしい輝きを見て、一緒に楽しむことができたらなぁ。ありとあらゆる素晴らしい夢を見ていながらも、この堂々とした柏の木は、まだ本当に幸福にはなりきっていなかったのです。柏の木は、周りのすべてのものが、小さなものも大きなものも、みんな自分と一緒に喜びを感じないうちは満足できなかったのです。こういう心からの思いを込めて、柏の木は枝や葉をブルブルっと震わせました。ちょうど人間が胸を震わすようにです。柏の木の梢は何か足りないものを探そうとするように、しきりに身を動かしました。ふと、後ろを見ると、車馬草の匂いがプーンとしてきました。続いて、スイカズラとスミレの匂いが、それよりももっと強くしてきました。格好はなんだか自分の気持ちに応えて歌ってくれているようです。おや？森の緑の頂が、いつの間にか雲の上まで顔を出してきました。見れば、下の方から他の木も自分と同じようにぐんぐん大きく伸びています。藪も草も高く高く伸び上がってきます。中には大急ぎで伸びようとして地べたから根まで引き抜いてしまったものさえありますよ。中でも 一番早く大きくなってきたのが白樺です。白樺はほっそりとした幹を白い稲妻のようにピチピチと伸ばしてきました。枝はまるで緑色の釈迦、旗のように波打って広がりました。こうして森全体が大きくなってきました。褐色の綿毛の生えた葦までも一緒に伸びてきました。小鳥たちも後を追って歌を歌いました。草の茎は長い緑色の絹のリボンのように揺れていました。その茎の上にはバッタが座って羽ですねの骨を打っては音楽を奏でていました。コガネムシやミツバチはブンブンうなり、小鳥という小鳥は歌を歌いました。何もかもが歌と喜びに満ち溢れました。それは天まで届くかとさえ思われました。
しかし、あの水際の小さな青い花も一緒に大きくなってこなければいかんな。
と、柏の木は言いました。
それに、あの赤い風鈴草や、それから小さなひなぎくもだ。
実際、柏の木は何もかも自分と一緒に大きくならせたかったのです。私たちは一緒よ。私たちは一緒よ。と、歌う声が。その時聞こえてきました。
それにしても、去年の夏の美しい車馬草はどうしたろう。そうそう、その前の年には、ここはスズランが花盛りだった。それから野生のリンゴの木も、本当に綺麗な花を咲かせていた。ああ、何年も何年もの間、この森を美しく飾ったものが、みんな今まで生きていたら、ここに今一緒にいられるだろうにな。
私たちは一緒よ。私たちは一緒よ。という歌声が、今度はさっきよりも高いところから聞こえてきました。いつの間にか、そんなところまで、高く飛んできたようです。
いや、これは、とても信じられないほどの美しさだ。
と、年取った柏の木は、喜びの声を上げました。
わしは、何もかも持っているのだ。小さいものも、大きいものも、忘れたものは一つもない。世の中に、これほどの幸福があるだろうか、考えられるだろうか。
神様の天国ではありますよ、考えられますよ、という声が響いてきました。柏の木はなおもずんずん大きくなっていきました。とうとう地べたから根が離れました。
これ以上嬉しいことはないぞ、
と、柏の木は言いました。
もう、わしを縛りつけるものは何もない。これから、この上ない高いところへ、光と輝きの中へ飛んでいくことができるのだ。しかも、わしの愛するものは、みんな一緒なのだ。小さいものも、大きいものもみんな一緒なのだ。
みんな一緒に。これが柏の木の夢だったのです。ところが、こうして柏の木が夢を見ている間に、すさまじい嵐が清らかなクリスマス前夜に、海をも陸をも荒らし回っていたのです。海は山のような大波を 岸に向かって叩きつけました。柏の木はメリメリと裂けて根こそぎにされてしまいました。ちょうど根が地べたから離れる夢を見ていた瞬間にです。柏の木は地べたにどっと倒れました。この木の365年という一生は、かげろうにとっての一日と同じことでした。クリスマスの朝になりました。お日様が昇った時には、嵐はもう過ぎ去っていました。教会の鐘という鐘がおごそかになりました。どの家の煙突からも、貧乏なお百姓さんの家のちっぽけな煙突からさえも、ちょうどドルイド教徒の祭壇から昇る煙のように、感謝を込めた捧げ物の煙が薄青く立ち上りました。海はだんだんに静まってきました。沖の大きな船には、クリスマスをお祝いする色とりどりの旗が掲げられて、美しく風にはためいていました。この船は夕べの激しい嵐にも負けなかったのです。あの木が見えないぞ、年取った柏の木が。俺たちの目印だったのになぁ、と水夫たちは言いました。夕べの嵐で倒れたんだ。あの木の代わりになりそうなものは何かあるかな？何にもないな。柏の木は海辺で雪の布団の上に長々と横になっていました。でも今、短いけれどもこんなに心のこもった言葉をお別れに受けたのです。船の上からは賛美歌が聞こえてきました。クリスマスの喜びを歌い、キリストによる人間の魂の救いと限りない命とを称える賛美歌です。歌え高らかに世の人よ、ハレルヤ、主は生まれたまいぬ。この喜びぞ類いなし、ハレルヤ、ハレルヤ。懐かしい賛美歌は空に響き渡りました。船の上の人たちはみんなこの歌を歌い、お祈りをしたおかげで魂が高められたように感じました。ちょうどクリスマスの前夜に、年取った柏の木が最後の一番美しい夢の中で高められていったようにです。